ヨハネは愛する者たちという呼びかけで語りかけています。この愛する者たちという言葉は直訳すれば愛された者たちと受動態で書かれています。愛された者たち、誰に愛されているのかといえば、まずこの手紙を書いたヨハネ、教会の指導者であるヨハネは教会員たる兄弟姉妹に向けて親愛の情を込めているというわけであります。ただヨハネが愛された者と言ったその愛がどのような愛なのかをもっと掘り下げなければなりません。それはある程度お察しがついているかもしれませんが、神の愛であります。それなら神の愛がどのようなものなのか、ここでもさらに掘り下げるわけです。それは漠然とした愛ではなく、具体的にイエス・キリストにおいて表された神の愛であります。その主イエスが弟子たちに向かって互いに愛し合いなさいと命じられたのですから、ヨハネもまた主イエスと同じ愛を持って教会員に語りかけるのは至極当然なのであります。こうして愛する者たちと呼びかけることによって、教会がどのような共同体であるのかが確認させられます。これから殺伐とした事柄が語られますので、教会とはまず神の愛をもって互いに愛し合う共同体だということを念頭に置いておきたいと思うのです。で、さてそこから本題に進むわけですが、ヨハネは教会員に向かってどの霊も信じるのではなく、神から出た霊かどうかを確かめなさいと勧めています。何度も霊、霊と言われています。何か目には見えない神秘的な事柄のように感じるかもしれませんが、そういうことではありません。ここで言われている霊はもっと実際の現場に即して語られるメッセージや信仰の中身と言い換えた方がいいでしょう。つまりメッセンジャーが教師であるか信徒であるかを問わず、教会の中で語られるメッセージやそのメッセージが指し示す信仰の内容は必ずしも神から出たものとは限らない、気をつけなさいと言われているのです。クリスチャンが語るからといってもですね、必ずしもそれが正しいとは限らないという問題があるわけなんですね。で、今の江南台キリスト教会には切迫した危険があるわけではありませんが、説教を語る牧師自身も気をつけよ、また誰か他に説教者を招くとしてその説教者にも気をつけよ、信徒が証しをするのならその信徒にも気をつけよと、とにかく同じクリスチャン、同じ兄弟姉妹だからといってポカーンとして無警戒でいるわけにはいきませんよと、そう言ってよいかと思います。なぜなら偽預言者が大勢世に出てきているから。偽預言者が大勢世に出てくるのは単なる偶然ではありません。これは主イエスご自身が警告してくださったように歴史的必然なのです。福音宣教が語られるのと並行して偽預言者が偽の教えを言い広めるのは当たり前のことだと。良い知らせがあれば、良い知らせに似せた良くない知らせっていうんでしょうかね、偽物も同時に言い広められるんだということなんですね。で、そんな説教をするとですね、教会員同士で警戒して互いに監視合う必要があるのかと思われるかもしれません。そこはとりあえずご心配なくというところなんですね。 で今、まあ、私の、まあ、頭の中に具体的に誰かここに危ない人がいるからとかそういうわけではないのです。あれ現在困難台キリスト教会に異端をもたらす兄弟姉妹が潜んでいるなどとは思っていませんが、しかし未来永劫平和でいられるという保証はないんですね。でそこがまあちょっと不吉な思いにさせられるところなんですけども、ここで問題なのはですね、偽預言者がどこから来るのか、その出どころが大事なんですね。でヨハネは端的に現在進行形で教会内に生じている異端に気をつけろということを言っているのです。残念ながら危険というのは、まあ、私たちの信仰を、まあ、つまずかせるという危険なんですけど、危険というのは外だけではなく内にもあるということを忘れるわけにはまいりません。今は平穏な教会であっても常にそのことを念頭に置いておく必要があるのです。で異端というわけじゃないんですけど、イエス様ご自身どうだったかというと、イスカリオテのユダに裏切られたんですよね。あの一番親しくしていたイスカリオ十二弟子の一人で、しかも財布を預かっていたあのイスカリオテのユダが裏切った。キリスト教というのは身内から敵が出てくるということは全然もう珍しくないというか、むしろ織り込み済みのことなんですね。で今話題になっている旧統一教会ももともとはキリスト教から出た教えなので異端と呼ぶべきものです。もう今はもう異端というかもう全く別の宗教として扱うことも多いんですけれども、もともとは異端なんですね。で旧統一教会に限ったことではありませんが、異端がなぜ問題となるのでしょうか。で仮にこんな質問を投げかけられたらどう答えましょうか。まあ、質問というのは全然教会とは関係ない人からということなんですけど、聖書の解釈が少しぐらい違ってても別に問題ないんじゃないですか。そうやって頭が固いから宗教は嫌われるんですよ。異端という言葉そのものを嫌う全然無宗教の人たちもいるんですね。でそういう発言は宗教の大切さを理解していない人の口から出るものなんですね。で簡単に申しますと、異端が問題視されるのは私たちの救いそのものに関わるからであります。たとえ同じ教会の中で語られるメッセージであっても、そのメッセージ次第で恵みに預かれるかどうかが決定的に違ってくるのです。でなぜならですね、異端というのは結局キリストを拒否することになるからであります。私はキリストを信じますって信じてたとしても、もしそれが異端的な異なる教えであればキリスト拒否してるのと一緒なんですよ。口先では信じますと唱えていても本当に信じていることにはなりません。これはっきり言わなくちゃいけないんですね。異端の人たちは厄介なのはですね、自分たちこそ正しい教え を信じているつもりなんですよ。本当実際はキリストを拒んでいるのです。せっかく差し出された神からの救いを台無しにしているのです。だからこそ異なるメッセージを放置しておくわけにはいかないんですね。で異なるメッセージ信じたいんだったら勝手に一人で信じてればいいんですけど、こっちの方が正しいんだということで周りの人を引きずり込もうとするからダメなんですね。そしてそれを群れ全体に蔓延させようとしてくるわけなんですよ。聖書にもパンダネに気をつけなさいって書いてあるんですけど、そういう異端的なものっていうのは広がっていく危険があるんですね。でそれでは、今日のところではですね、どのようなメッセージが異端であると言われているのでしょうか。異端というのはいろんな種類があるんですけど、でも元をたどるとそんなに豊富にあるわけじゃないんですね。異端を知るためには鳥も直さず正しい福音を知っておく必要があるんですね。まずは本物を知らなければ偽物を見抜くことなどできません。とはいえご安心ください。なんか難しいこと言われるんじゃないかと身構えてしまうかもしれないんですけど、決して難しいものではありません。 その本物のメッセージが2節で語られています。イエス・キリストが肉となって来られた。これ大事なんですね。キリストが肉になる。あえて説明する必要はないかもしれませんが、念のためにお伝えします。神の子が全く人間としてこの世に来られたことが、肉となって来られたと言われているんです。別になんか鶏肉とか牛肉とか豚肉とかそういう肉じゃなくてですね、人間、完全な人間になった。私たちと同じ死の苦しみを味わう、痛みを覚える、その肉体をまとってくださった、そういう意味で肉となって来られたと言われているんですね。ここに書かれている事柄自体は、当時のクリスチャンにとっても現代の私たちにとっても何ら新しいものではありません。別にヨハネは新しいことを言ってるわけじゃなくて、最初から新しいことは言っていないということを分かっていて語っているんですね。あなた方も分かるでしょ、私たちに対してもそれが言われている。私たちはだから難しいことを考える必要ないというのはそういうことで、すでに信じている教えのことを今申し上げたまでですけれども、それにもかかわらず、実はそのキリストは人間にだなどならなかったと言い出す人たちがいるから困るんですね。で、今日の、ヨハネがここで指摘したい異端というのは、直接書いてはいないものもあるんですけど、大きく分けて2つあるんですよ。1つ目はキリストは人間になんかなってないんだ、神が人間を装っているだけだと主張する異端があるんですね。こっちの方が主に今日は言われて指摘されているわけですけど、二つ目の異端というのは、キリストはただの人間なんだ、神なんかじゃないと主張する異端で、こういうのはですね、異端の方がどちらも本物の教えより分かりやすいという特徴を持っているんですね。本物の教えっていうのは、キリストは神であり人である、どっちなのって普通人間って迷っちゃうんですけど、両方っていうのが大事なんですけど、キリストは完全な神なのか、あるいは完全な人間なのか。で、皮肉なことに、この2つはどちらも、何度も繰り返しますけど、異端の方が本物より分かりやすいと言えるんですね。ただの人間なんだ、でも立派な偉大な人だったっていうのか、いや本当に神様だけど人間になったのは見せかけに過ぎない、こっちの方が分かりやすいんですよ。両方っていうのは本当に分かりづらい。しかし本物のキリストは神であり人であられる、本当分かりづらいんですね。分かりづらいから分かりやすい教えの方に逃げたくなるのが弱さだと思うんです。弱さというのは人間の弱さなんですね。同じお方が神でもあり人間でもあられる、この分かりづらいキリストにこそ救いがある、むしろ分かりづらいキリストにしか救いはないというわけなんですね。これはすごく大事なところなんですね。分かりやすかったら大した救いなんかないんですよ。人間の頭の中に収まる範囲でしかない。人間に理解しがたいからこそ理解しがたい救いがあるんだということが言えるわけなんですね。で、4節では神に属する者の勝利が語られているんですね。本物の教えを信じる者は偽預言者に打ち勝つのです。もうすでに勝ってるというふうにヨハネは言ってるんですけど、なぜそうなるのか、答えは簡単です。正しい教えにおいてのみ人は誠の神と出会うからであります。誠の神というのはイエス・キリストにおいて表されたわけですから、イエス様のことを思い浮かべなければいけないんですね。神の子なのにまるで奴隷のようにして弟子たちの足を洗うことで限りない愛と謙遜を示してくださったお方に出会うからであります。本物のメッセージを聞いて信じた人たちは心の中に確信を得ています。私自身もそうですけど、それはこの世の学習勉強によって得られるような単なる知識などではないんですね。生ける神との生きた交わりに他なりません。なんで心の中がイエス様のことを思い浮かべるとジーンとしてくるか、 今も生きて働かれる神の愛の中に私たちは生かされていて、願うたびに心燃え立たせていただける、その源は本物のメッセージにしかない力、本物のメッセージのみに働く精霊の力なのです。ただの言葉じゃないんですよ、言語じゃないんですね。そこに神が働いて私たちに愛の力を示しておられるんです。だからこそ偽預言者になんか負けるわけがないんですよ。私がかつて進学校の時にですね、統一教会の若者とちょっとだけ関わったことがあって、メールで何回かやり取りとかしたことがあってですね、まあ、ボランティアの清掃のボランティアに誘われたことから、ちょっと、まあ、レストランでちょっと食事を一緒に取ったことがあって、聖書の解釈についてこう話し合った時とかあるんですけど、彼らははっきり言ってました。統一教会の教えには救いは感じないんだ、でも統一教会が経営する飲食店で仕事をしてるから辞めるわけにいかないから抜けられない、仕方がなく付き合ってるんですよ。救いなんて感じてないんです。なんで救いが感じられないのかは今私が申し上げた通りなんですね。本物の救いがないから、神様と出会ってないんですよ。聖書にはいっぱい神って書かれてるの。ただの虚しい、なんて言うんでしょうかね、ものに向かって、あとはあのムン・ソンミョン、ハン・ハクチャに向かって崇めてるだけで、本当の救いなんかあるわけないんです、ね、偽預言者が負けるのはキリストを拒んでいるからなんです、ね、キリスト信じますなんて言ってて信じてないんです。本当は本物の救いがなければ異端の教えが栄えるわけがないのです。旧統一教会にしても、あそこまで世界的に布教活動して世界中に多くの信者がいて、本部には多くの財産を蓄えているように見えても、実際のところ大した勢力ではないんですね。むしろ今は危機的状況でしょう。いや、日本でこういう問題になる前から実はもう統一教会というのは危うかったんです、ね、いろんな国で世界中で異端視されて活動は制限されています。お金なんて集められないんですよ。皮肉なことに彼らの資金源はご存知の通り日本だけなんです。教会の牧師としてはそんな日本が残念に思えてしまうんですね。残念になんて言うと上から目線になってしまうんですけど、なぜ日本だけが世界の中でただ一カ国旧統一教会に食い物にされてしまうのか。理由は簡単なんですね。本当の福音の力が弱いから。今私たち信じてこういうふうに集まって、とても彼らに負けるつもりはないと思ってるわけですけど、日本全体で見るとまだ残念なことに福音の力が弱い。サタンに対する免疫力が弱いんです。異端にはサタンが働くんですよ。で、そのサタンの虜に日本はなっている状況なんです。免疫力弱いんです。だからこそ日本人はますます本物の救いに預かる必要があると言えるでしょう。まあ残念ながらですね、いくら私がこんなふうに力説してもですね、このご時世宗教に対する世間の警戒感や嫌悪感が再び高まっている、まあそれはもう伝わってくるわけですけれども、気にしてはいられないんですね。前進あるのみなんですよ。本当に今こそ今この国には福音が語られなければならない、そして負けるはずがない、もうイエス様は世に勝ってるっておっしゃってくださっているわけです。で、5節から6節にある通りですね、本当に悔しいことですけれども、偽預言者たちは世に属するものですから、世は彼らに耳を傾けるんです。端的に異端の教えの方が分かりやすい現実があります。あとは統一教会じゃないんですけど、三位一体が分かりづらいからって言ってクリスチャン、せっかくクリスチャンだったのにあのエホバの証人に行っちゃった人も私は会ったことがあるんですけど、三位一体分かりにくいからって異端の方に行っちゃうんですね。分かりやすい方を好む人もいるんです。その分かりやすさをもって救いを台無しにしているのです。で、最後の方にですね、今日の聖書の真理の霊と人を惑わす霊という言葉が出てきますが、 先ほどもちらっと申しました通り、例と聞いて戸惑う必要はありません。ここでの例という言葉は、メッセージを通して人の精神や生き様に与える影響力と訳していただけたらと思います。人に影響を与える力というのは、真理をもたらすものと人を惑わすもの2つある。中間はないんですよ、聖書では。日本人って中間を好むんですね。はいかいいえの間にいろいろもじもじしたものがあるんですけど、聖書はもう黒白はっきりしてるんです。神に従うか神に従わないか、どっちかしかない。真理か人を惑わすものか、つまり教えが本物であるか偽物であるかは、聞く人の人生を左右するとも言えるでしょう。これ人生関わってくるんですよ。メッセージ一つで本物のキリストに出会えるかどうかがかかっているのですから、今こそすでに信じている人は本物の教えによってますます救いの確信に満ちあふれ、まだ信じていない人は信じて本物の平安に預かっていただきたいんですね。教会から一歩外に出ると、牧師が本物とか偽物とか言って本当に傲慢だなとかっていうふうに思われてしまうところがあるんですけども、そこは遠慮しちゃいけないんです。私たちの人生根幹に関わるんです。そのためにこそ牧師も信徒も一丸となって霊を見分けていく必要があるのです。最後に一言お願いします。天の父よ、あなたは神に属する者として私たちを召し出してくださいました。あなたはイエス・キリストを見させてくださいました。そのことによって私たちはあなたの愛を預かるものとされている、そのことを感謝いたします。しかし残念なことに、世はあなたを拒む力に満ち溢れています。闇の力、しかし最後は闇は光に打ち勝たなかったと、あなたはヨハネを通して証ししてくださいました。私たちはすでに世に勝っているんだ。主よ、どうか世に勝利する誠の神の愛、神の力、どうかその力が私たちのうちにますます満ち溢れて、この日本社会、またこの世界をどうか輝かしく照らすものとさせてください。私たち一人一人、人間としての力は弱いものでありますけれども、そのうちに働くあなたの御霊の力、あなたの聖霊はまさにあなたご自身から来る。主よ、どうかあなたからいただく力に信頼して、またあなたからいただいている救い、その救いがいかに確かなものであるかを確信しつつ、どうかこの世にますます福音を告げ知らせていくものとさせてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。